1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は遠い星で見つかった爆発によって吹き飛ばされる星の物質、こちらのお話をしていきたいと思います。なんと太陽でもそれが発生すると地球に悪影響が及ぼされる、そんな現象がなんと遠くの星で、しかもフレアのエネルギーが太陽の7000倍も大きな爆発、そんなところで見つかったっていうところで、かなり面白いフレアの研究になっているので、こちら紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。2023年12月22日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1169話目を迎えるというところで、もう明日で1170か。で、あと30個いったら1200話ですね。だから来月の末かな。1月末ぐらいに1200回を迎えると。すごい数字になってきたなと思うので、ぜひ皆さんね、なんかその節目一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。まあそんな感じで毎日毎日宇宙の話をする宇宙話ですが、昨日とかは AI かける最新の観測装置の話とかで、その前は僕がずっと研究して論文も出した太陽の1000万倍の規模の爆発を起こす星なんていうところのお話をしてますので、そのあたりもぜひ聞いていただいたり、まあ過去のとかも結構ね、いろいろフレアの話、最近もう1ヶ月ぐらいフレア特集ずっとやってるので、日曜日の回とかを聞いていただけると、その週何話したかとか、そういうのがわかるんで、ぜひチェックしてみていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、じゃあ早速今日の本題入っていこうかなと思うんですけど、今日は12月の22日金曜日ということで、まあ満月に向かって月が満ちていってるわけなんですが、第4金曜日ということは、まあ、僕が集英社のウェブメディア読みたいで連載を持たせていただいている最新エピソード公開されます。連載頑張って毎週末毎週末書いてます。ぜひですね、ここら辺応援の気持ちで、今日の夜の21時かな公開されますので、ぜひチェックしてみていただけたら嬉しいです。今日の内容はスペース X のスターリンク、宇宙からインターネット届けるってやつですね。で、まあスターリンクは太陽フレアのせいで40機ぐらい一気に人工衛星失うとか、そういったのも実は経験しているフレアとも比較的ゆかりのある観測装置だったりするので、このあたりぜひね、皆さんチェックしていただけたら嬉しいです。まあポッドキャスト聞きながら記事とか読んでくれたらいいんじゃないかなと。今日飲み会の人は飲み会の帰りに読みながら電車で帰ってくれたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速本題いきたいと思います。今日はどんな話をするかっていうと、遠くにある星で発生したフレア、このフレアを観測してあげた結果、太陽で見られるようなプロミネンス噴出と呼ばれるもの、この現象が発生していたことが分かったというところで、この研究のお話をしていきたいと思います。プロミネンス噴出、これ2023年の4月に出た研究で、さらっともしかしたら宇宙話でも喋ったかなと思うんだけど、なんかこのフレア特集っていう中で話してみれば、なんかこの流れでこの研究紹介するとよりみんなの理解を深められるんじゃないかなと思って、まあ最近話した話とこう関連を持たせながら今日はお話ししていければというふうに思っておりますので、前回のエピソードね、覚えてたら覚えてるよとかのコメントいただけたら嬉しいです。で、まあ今回研究対象になったのは、オリオン座方向にある V1355 星と呼ばれる、またこれね、昨日とか一昨日紹介した GTMS って呼ばれるようなハエ座の GT 星みたいな、そういうのと近いような もう投資番号がついているような、そんな天体ですね。で、これ何を研究したかっていうと、まあ太陽の表面で爆発現象が発生する、まあフレアが発生すると、それに伴ってプロミネンス噴出、プロミネンス噴出って呼ばれるものが起きるんですよ。プロミネンス、かっこいい名前ですね。なんとなく宇宙系好きな人聞いたことあるんじゃないかなっていう。僕も宇宙の研究始まる前からなんとなくは知っていた言葉ですね。プロミネンス。まあこれ、まあこう、フレアとかが発生して、ループみたいな形で、なんかこう、赤い輪っかみたいなのが空中にブワーって吹き出して、で、それが太陽の外側に向かって爆発の勢いでビャーンと吹き飛ばされるような現象。これのことをプロミネンス噴出って呼ぶんですよ。だから、これ言っちゃえばこう、太陽から物が噴出されるっていうところが、あの、ポイントになっていて、地球環境にも影響を及ぼすと。宇宙天気っていう話の中でお話しさせていただいた通りで、太陽フレアが発生して、そこから噴出されるその物質だったりとか、まあ放射線だったりとか、そういったところの影響で地球に影響がある。まあオーロラが見えたりとか、人工衛星が破壊されてしまったりだとか、そういったところにつながるみたいな話があるので、まあ結構プロミネンス噴出も重要なポイントなんですよね。ただ、そのガスが実際に噴出してるかどうかっていう研究は、ここ数年やられるまで、なかなか把握しきることができなかったんですよ。その他の星で物の噴出が起きてるかどうか。ね。だってこれ、太陽だったらわかりやすいんですよ。太陽だったら、太陽って僕たちの目の前にあるから、目の前で爆発現象が発生したらですね、その爆発現象が発生したことによって、もう映像を見れば物が飛んでるかどうかはわかると。ね、物が飛んでるかどうかわかるから、あ、ね、物噴出してるな。これプロミネンス噴出だな。っていうことがわかるんですよ。その一方で、そのプロミネンス噴出は他の恒星では発生してるかやっぱわからない。理由は、まあ、先日こうサン・アズア・スターズとかっていう話で触れさせていただいたと思うんですけど、他の恒星っていうのは僕たちから見るとただの点にしか見えないんですよね。もう点が光っている状態。で、フレアが発生した時はその点から飛んでくる100っていう明るさの光が110とか120とかに輝くみたいな、そういった光を検出している状態なんですよね。なので何か物が噴出してるかどうか、そこら辺の意思決定ってなかなかできないっていうのが、このフレアからフレアに伴って発生するプロミネンス噴出だったり、コロナルマスイジェクション、コロナ質量放出って呼ばれるようなものだったりする。まあそういった中で最近は望遠鏡の観測精度が整ってきたことによって、高まってきたことによって、だんだんその噴出物に関する研究っていうのもできるようになってきたと。で、具体的にはどうやってやるかっていうと、まあ単純に望遠鏡で覗いて星の光が明るくなったっていうのを見るんじゃなくて、まあ、明るくなっただけじゃなくて、何か物が吹き出されていたときに、その吹き出した物質が輝いている様子まで確認すると。ね、それが、こう、僕たちの目線の方向に向かって飛んできている光の種類なのかどうか、っていうところを見ることで、噴出してるかどうかもわかるし、その噴出してる速度もわかると。光がちょっとずれるんですよね。このずれる現象のことをドップラー効果って言って、ドップラー効果、自分、救急車とかが目の前にとバーってすごい速度で来た時に、近づいてくる時と離れていく時とで、スピードが全然、スピードは、じゃあ例えば100キロで近づいてきて100キロでいなくなるとしましょう。そうしたら、音の高さって近づいてる時の方が高くて、離れていく時の方が低くなってるんですよね。あれは、まあ耳でその音の波長っていうのを読み取っているから、その高くなったり低くなったりするのがわかると。で、音って波ですよね。波、空気中を波がこう伝わって僕たちの耳に届いていると。 で、それと一緒で光も波なんですよ。だから僕たちに近づいてきながら光っている星と遠ざかりながら光っている星で、光の見え方っていうのが青っぽく見えたり赤っぽく見えたりするっていう、そういう差があるんですよね。で、今回の場合はその光のズレを使って遠くの星であくまでなんかそのただ光ってるだけに見えるんだけど、光のズレ方っていうところまでちゃんと検出してあげて、実際にその遠くの星でプロミネンス噴出が発生していることを明らかにしたっていう、そういう研究ですね。そうすると、まあこのフレアのエネルギーっていうのは最大規模の太陽フレアの7000倍、もう太陽でできたらえげつないことになりますね。太陽で発生したえげつない7000倍ものフレアから、なんと毎秒 1600km、毎秒 1600km で噴出されるプロミネンスっていうのが確認されたと。で、これどのぐらいのスピードなのかっていうと、太陽で吹き出されるプロミネンスの100倍。あ、違うか。速度は違うね。重さか。どのぐらいの量のプロミネンスが噴出されたかっていうと、100倍噴出されたんですよ。もしね、これが地球で発生したみたいなことになれば、今いろいろ見積もられている地球表面で起こる最大規模の太陽フレアによる被害とかっていうのがもう桁違いで発生すると。なんなら地球の大気剥ぎ取られちゃうんじゃないかぐらいのに思えるような、まあそんな研究結果だったっていうところは、まあ結構衝撃なポイントですね。ただ、まあそもそも発生してるフレアの規模っていうのが、僕らの知ってるこの太陽の7000倍とかだから、まあ、あんま起きうらないんですよね。なんかこう、太陽フレアって10倍エネルギーの高いものって発生確率が10分の1って言われてるんですよ。だ、例えば今の超珍しい超巨大なフレアっていうのが、太陽の周期が11年だから、例えば10年としましょう。10年とすると10年に1回規模って感じですよね。10年に1回規模のフレアに対して僕たちは結構ビビり散らかしていると。で、それの10倍大きい爆発は100年に1回起きるみたいなイメージ。だから7000倍のエネルギーのものっていうのは、どんぐらいだ ?7 万年に1回とかぐらいですよね。単純な発生頻度で見ると。まあそれだけ聞くとやっぱ、まあ全然大丈夫でしょうというところが思えるぐらいのものではあるんですし、ありますし、そもそも発生するような太陽の能力っていうのがあるのかっていう問題もあります。実際今回、フレア検出された天体っていうのは、なんかそうフレアを起こしやすい。しかも巨大なフレアを起こしやすいっていう特徴を持っているので、まあまあまあ、起きていても、不思議じゃなかったよねっていうぐらいの感じですね。なのでそういう前提条件とかはしっかりこう見誤らないようにしてやっていくのが、まあ個人的には良いポイントなのかなと思っていたりします。ということで、まあ今回は太陽では起こりうらないような超巨大なフレアですが、宇宙の遠くの星で発生したその地球にも被害を起こしうるような、そんな爆発現象に伴うプロミネンス放出、これに伴う研究を紹介させていただきました。はい、ということで、まあなかなかこのフレア特集の中で話していくと、あ、こういうことなんだって分かりやすい研究内容なんじゃないかなと個人的には思った、そんな内容でしたね。はい、ということで、それじゃあまあ本題は以上ということで、軽くアフタートークして終わっていきたいと思います。そうですね。なんかこの間、ポッドキャストのイベントとか行かせていただいた話とか、あとはね、昔から3年前ぐらいから仲いい、風美の直也くんのところで、新しくスタジオできたんで収録してきましたっていう話したんですけど、そのまあ両方で話題に出て、ちょっと前に宇宙話でもずっと特集をしていた、青山美智子さんの小説、に乗っ取ったお話あるじゃないですか。月の経つ林でっていうところで、ポッドキャストやってる人たちには意外と届いてなかったんですよ。あそこの特集の話とか。ね。で、それ、青いパッケージの小説ですね。2022年の本屋大賞かな ?23 年じゃないと思うな。っていうので、ポッドキャストを軸にした 感動的な小説なんだけど、それのモデルがどう考えても宇宙話なんじゃないか説みたいなのが、あのそのイベントの時もまた出てて、で、あの知らなかった人たちにこう熱弁したんですよ。こういう設定でみたいな。そしたら結構みんな買ってくれてて、その小説、あ、じゃあちょっと読んでみますみたいな。やっぱみんなポッドキャストやってるぐらいでポッドキャスト好きだから、ポッドキャストが軸になってる小説で、しかもこうちゃんと評価されてるようなもの、なんかよくあるじゃないですか、何々を題材にしてって言って結構失敗するパターンの作品でとか、そういうのじゃなくて、ポッドキャストを軸にしてポッドキャスト業界に推してもらってるような作品ではなくて、もう普通に小説として作られて、それがめちゃめちゃいい。で、たまたま題材がこうポッドキャストだったみたいな、そんな感じだったので、すごく良くて、でみんなにおすすめして、でこれマジで宇宙話だから読んでよみたいな言ったら結構買ってくれて、で実際にいややっぱそうだよねみたいな、あれはすごいわみたいな言ってくれた人たちもいたので、やっぱねこの本の題材にしてもらったっていうのはすごい光栄なことだなと思いましたね。ただあのモデルにしましたって別に言ってもらったわけじゃないんで、勝手に信じてるっていうだけなんですけど、でもまあね、毎日更新の宇宙の話で、男で一人語りでみたいな、朝更新でみたいな、最近は全然朝更新できてないですけど、だそういうなんかね、運命的なあれも感じるので、ぜひね、なんか一緒にできたら面白いなと思うんだけどな、あゆまみちこさん聞いてたらいいなと思いながらまあとりあえずその題材にしてもらったような気がする作品は、今またポッドキャストの業界の中で結構ね、あの注目度を集めている感じがしているので、でぜひね、月の経つ怪しで皆さん読んでみていただけたら嬉しいです。ということで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。金曜日、これで今週終わりですかね。仕事の方もお休みの方も週末ぜひ楽しんでください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。